おはようございます。2016年12月16日金曜日6時5分になりました。ということで、まあもう金曜日というかもう12月半分過ぎました。残すところ今年ももう15日2週間ちょいですけども、まあ実質ね、もう来週で終わりみたいなもんですよね。でこの今日の金曜日なんかはまああちゃこちゃで忘年会やらクリスマスパーティーやらなんやらかんやらで、みんなもうほとんどあのなんていう仕事になってない状態になるでしょうし、まあ、営業の方々はねあの年末の挨拶とかそんなんであっちゃこっちゃ回ってたりとかするんじゃないかなと思いますけど、もうね来週で23が来週はもう祝日ですから実質4日ぐらいでもう翌週は、まあ、3日か4日ぐらいいて終わりみたいな。でももうほとんど仕事にならないですよね。そんななんか挨拶回りやら大掃除やらなんやらかんやらみたいなばっかりになって、で特になんかこう仕上げるみたいな感じにあんまなってないんじゃないかなと思いますけども。さてですね、今日はIT メディアから、JIN のセンサー付きメガネがアプリで進化、目の動きでスマホ PC 操作、きっかけは ALS 患者ということで、JIN ってあれジンズのメガネですね。ジンズっていうブランド名で、で JIN っていうのが会社名っていう、こうちょっとややこしいんですけど、同じスペルなんでね、 JINS と書いて、会社名は JIN で、ブランド名はジーンズっていうなんかね、でジーンズミームっていう、前に紹介したことがあったかなと思うんですけども、メガネですね、メガネというかセンサー付きのメガネで、その目の動き、眼球の動きとかまばたきとかをこう検知できるメガネになってるんですね。でそれがもうだいぶ前に発売はされていて、でそれをですね今回そのまばたきとか目の動きとかで、PC を操作したり、照明をつけたり消したりとかできるような、そういうその操作デバイスを操作する、何か他のものを操作オンとかオフとかできるとか、そういうアプリをですね作って、それを来年の2月から Google Play ですけれども、だから Android ですね、で無料公開するということになったそうです。なのでまあメガネで具体的にこう何かを操作するって、あとはその使い方次第なんで、使う人がいろんなものを設定をして使えるようになるっていうことで、まあ、これね、さっきのタイトルにありましたけれども、 ALS 筋萎縮性即座硬化症っていうんですかね、すいません、ちゃんと読めてなくて、 ALS っていう、病気、その筋肉がだんだんこう、退化するというか、動きがどんどんこう、壊れていくんですね。それで筋萎縮性即索硬化症っていうやつですね。で筋肉こう萎縮してて、筋力がこうどんどんなくなっていく、だから体がだんだん動かなくなっていくっていう病気なんですよね。でただその患者さんが最後までこう目眼球を動かすっていうのは結構できるそうなんで、でそこでですね、この患者さんの人たちの中からこうぜひこれを使いたいと、なんとかしてこれでいろんなものを操作できるようにしたいというところからきっかけになって、今回のものが出来上がってきたと。でそういう無料のアプリが提供されて、でその使いたい人がいろんなものの操作とかこう組み合わせてやるっていうので、まあね、具体的にそういうアプリができてくると、いろんな使われ方がこうできるようになると思うんですよね。まさに本当そのまあいいのかどうか分かんないですけど、スパイカメラとかじゃないですけど、そのまばたきするとそのスマホの方のカメラでこうシャッター切るとかね、そんなことができるようになったりとかしますし、まあそれこそ本当その寝たきりになってる人たちがこうエアコンコントロールするとか、そういうなんでいちいちこうねリモコンとかそういうの触らなくても 目の動きで、コントロールできるようになるとかね、いろいろこうできる。まあただこれね、あんまりこううまくでかいろいろやりだすとカンニングに使えたりとか、まあモールス信号じゃないですけど、お互いにこう目の動きでいろんなこうやり取りできるようになるとかね、そうするとお客さんとこう商談しながら上司の方にいろんなサインを送るっていうようなこととかできてくるのかなとかね、いろいろこう思ったりするんですけども、まあ面白いことは起きると思いますよ、こういうのが出てくると。ジンズのメガネはね、とそのミームは使ってみたいなと思いながら、前お店にあったんで、ジンズの前通ったら置いてあったんで、ちょっとかけてみたんですけど、イメージよくわからなかったですね、動きがつかめないというか、まあ、やはりですね、目の動きって眼球の動きとか、あと瞬きとかってその意識してやるっていうかいうことが普段ないので、だからやっぱりトレーニングが必要らしいんですよね。その無意識にやってる瞬きとか、無意識にやってる眼球の動きとか、そういうものはできるだけこう排除しつつ、意識的にやってるっていうのをこうチェックしなきゃいけないんで、多分そこがねすごく難しいところだと思うんですよ。別に意識してなくても普段から瞬きとかしてるし、で勝手に眼球って動くんで、だからそこら辺をその意図的にやってるのかそうじゃないのかっていうところの区別がされてるんで、それを意図的にやってるよっていうふうにこうしなきゃいけない、そのタイミングとか瞬きの速度だとか、そういうものをこう使う側が得得しないといけないっていうのはあるんでしょうけども、まあでもこういうなんてね、本当その両手が塞がってる時にこう操作するとか、満員電車の中でこう片手でスマホ持っててこうスクロールするのにね、こうやっぱ落としそうになっちゃったりすると思うんですよ、と思うとしか言いようがないという、実際使ってないんで、私はスマホ使ってないっていうので、いまだにみんなから本当かいって言われるんですけど、本当なんですよ。なのにこうね、使い方の不便さを知ってるっていうか、どういうふうに使うかっていうのは想像できてるんで、まあまあまあね、使い勝手がいまいち良くないなっていうね、特にこう片手で操作しなきゃいけないっていう時には、こう手で支えながら親指で操作するっていうのはできるんですけど、ただその親指の動く範囲でしか使えないっていうのがあるし、ちょっと手が小さいと難しくなりますよね。私はね、手がちょっとちっちゃいんですよね、ちっちゃい方なんですよ。なのでスマホとかってやっぱり画面でかいやつとかだったら持ちにくいし、両手で触ることになるんでね、やっぱそこら辺がね、こうああいうデバイスって気に入らないんですよ。だから携帯の方はまだ片手でこう親指でいろいろこうできるんですけど、その辺がね、やっぱスマホってやりにくいところがあったりする。全面的にこうタッチパネルになってるっていうのが、逆に両手で使わざるを得ないっていうところにもあるんじゃないかなと思ったりしてますけども、まあまあそれはちょっと余談として、こういうミームみたいなものが出てくると、本当その今まで思ってなかったようないろんなそのデバイスのコントロールとか、そういうことができるし、例えばプレゼンテーションとかでもね、手にこう持たなくてこうちょっとこう顔を傾けるだけでこう次のスライドに行くとかね、ちらっとこう画面の方を見るだけでこう次のスライドに移るとかっていうのができたりとか、いろいろそういうパフォーマンスも使えるんじゃないかなというのが ありますんで、なかなかこういうなんて面白いことができる、特にそういうエンターテインメント性が高いものに使えていくんじゃないかなというふうに思ってますけど、さて、ですね、あとそのこれかこの前からずっと言ってますけども、ここで2週間近く言ってきましたが、元 Google の Google Japan のですね、社長の村上さんが監修しているその、経営成功シートですね、ぜひこれは手に入れてほしいなと思ってまして、今日までです、今日で終わりです、16日金曜日、今日で、最終日なんで、まあ、いないと思うんですけど、もしまだ手に入れてなかったらね、ぜひこれはゲットしておいてください。本当にその、 このノウハウはね、まあ、何度も言ってますけど、本当そう、こういう経営者っていうか経営センスを身につけるのってなかなかね、こうまとまった時間とってこうちゃんと考えてやるって難しいですし、でまたかといってね、そんな経営のあんな専門書みたいないろいろありますよね。まあ、有名なやつなんか私も一冊手元にありますけど、ハーバードビジネススクールのエミー・ポーターっていうもう有名な人が書いてる競争の戦略みたいな分厚い本ありますけどね、こんなんとか読んでらんないんですよね。はっきり言って読んでても、っていう途中でようわからんみたいになってきて眠くなるし、みたいな、よく寝れる本だったりするんで、だからそこら辺ね、やるよりもやっぱりこういう経営コンサルタントの人とかがこうしっかり書いたものとかで、かつその実践的にすぐ使えるようなものの方が分かりやすくていいですよね。その確かに理論武装っていうのも必要なんですけど、一方ですぐに使えるっていう、こういうそのシートみたいになってて一覧がこうパッと目に見えて分かるっていうのとかね、本当チャートってとかはものすごくその重要だなっていうのは最近すごく思います。なぜかっていうと、そういうその全体が見えるチャートを手に入れとくっていうのはこれからねめちゃくちゃ重要になってくると思うんですよね。なぜそうなるかっていうと、物事が単純ではなくなってきてるからっていうのがあるんですよね。インターネットが普及してこう情報がいろんな情報が手に入るようになったっていうのはいいんですけども、いろんな情報が手に入るがゆえに、物事が単純でないなっていうことがもう身に染みて分かってきてるんですよね。いろんな人みんなそうなんですけども、だから最近そのテレビのニュースというか、まあ、政治とか経済のいろんな動向とかそんな見てても、一つの要因で何かが動くなっていうことはめったになくって、いろんなものが複雑に絡み合ってそれの最適解が出るような動きにやっぱりなってくるわけですよね。どっか一箇所を手こ入れしてガーンと大きく変わるなんていうのは実はあんまりなくって、あっちこっちちょこちょこちょこちょこういじりながら全体が動いていくみたいな形になってきてるので、そうするとやっぱりその全体枠っていうのをこう意識できてるかできてないかっていうので、本当その右往左往しちゃうんですよね。部分的にしか見てない人にとっては何が起きてるかさっぱりわからなくなっちゃうんで大混乱しちゃうんですよ。だからそうならないためには全体像っていうのを常にこうね意識できるかどうか、経営って言ってもいろんなやっぱりパーツというか、まあ、よく言う人物金っていうのありますけども、まあ、それ以外にも本当にいろんな項目があって、そのあたりをですね全体像が見えていれば、今このあたりが問題だなとか、今この辺とこの辺がなんかうまく動いてないなとかっていうのがこう見えてくるわけですよね。そういうちょっとこう俯瞰したものの見方、全体像をこう見るっていうことを意識していかないと、どうしてもですね、こう細かいところ細かいところに目がいってしまいがちなんですよ。まあ、だからこそね、この前から言ってるその経営成功シートっていうのはぜひ手に入れてほしいなと。で、まあ、その中で4回動画、まだ最終の4回目のやつはまだ公開されてないですけども、3話までね、1、2、3って公開されてるやつなんかも非常にね、ポイントだけを喋っておられますけども、そのペンシルの角田さんとかが、でもそのポイントだけでもそのやっぱり、なるほどって思う部分がやっぱりいっぱいあるし、でそういうところをこう意識していないと、これからの経営っていうのがだんだんだんだんこうね、厳しくなっていく、世の中が環境がすごい変わってるっていうことが分かっていかないと、今までと同じやり方をやってたってもう行き詰まるのはもう分かりきってることなんですね。環境の方が変わっているんで同じやり方で通用しない、そりゃそうですよね。まあ言ったらですね、なんていうの、川の流れがすごい変わってきてるっていうか、その中で今まで同じ方向にこう漕いでたって船漕いでてもなかなか進まなくなったりとか、全然違う方へ行ってしまったりとかするわけなんですよ。だからそこをですねちゃんと潮目を読むというか、そのためにも全体図っていうのが理解できてないと なかなかこうねうまく動き出すことができないということなんで、ぜひ、もう今日までなんで、手に入れていただいてですね、この年末年始そういうチャートをこう眺めながら、眺めてるだけでもね全然こう違ってくるんで、それがこう意識の中に無意識にこうねあの頭の中に入ってくると、ふっとした時にあそうかっていうふうに気づいたりすることとかやっぱりいっぱいあるんですよね。私は結構そういうその全体像っていうのをどうするか、どこまでの枠を入れるのかっていうのを決めるっていうのがね、まあこれはあのフレーム問題とか言われるやつなんですけども、そのロボットとかね人工知能とかねコンピューターとかやってると、もうこれねすごくぶつかる壁なんですけど、そこがやっぱり意識できてるかできてないかによって物事がこう見え方って全然変わるし、解決する方法とかが全くこう違ってくるので、ぜひですねこれをあの手に入れていただいて、来年はですね全こう一歩抜きん出る経営者になっていただきたいなと。でまたあの一般というか従業員の人たちもね、あの社員の人たちもこういう視点を持つことで、まあね今日あのニュースなんか見てても出てましたけど、もう本当その中小企業なんかでも、もう副業とか認める会社がどんどん増えてきてるんですね。というかもうそう言わざるを得ないって、自分のところの給与だけで生活していけんのかって言われたら、それやっぱ厳しい時代にもなってるんですよ。で事実そういう状況になっていて、かといってもう中小企業も副業禁止とか言ってられないんですよね。じゃあお前のところで全部生活できるだけの給料出せるのかって言ったら、それも厳しくなってきてる。だからもう副業とかするのも当たり前ですし、で何が本業かとかそんなのってもうあまり意味がないというか、そんなことを聞くこと自体が、で2つとか3つとかいろんな職業を手につけてるというか持ってる、あるいは自分でビジネスを動かしていながらこうどっかの会社で勤めてるとかっていうのが、だんだんねそれがね普通になってきますよこれから。でだからそういうそのさまざまな形態の中ではやっぱ経営センスっていうのはものすごく問われてくるし、またそういう社員をこう育てていかないとですね、会社って回らなくなってくるわけですよね。だからぜひ、これを手に入れて、社員を教育するもよし、まあ、今働いてるどっかで、従業員として働いてるんであれば、そこからこう経営センスをちゃんと掴んで、副業とかね、そういうことを自分でビジネスを動かすっていうのを、ぜひ、こうそういうセンスを磨いていっていただければなと思いますんで、今日までなんで。で、またいつも言ってますけど、ブログは、ブログ、BLOG ですね、.zxcvbnm、もういい加減覚えたかな。パソコンのキーボードの一番下の段を見てもらったら、左から Z から zxcvbnm っていう一列並んでますね。で、.jp と、打っていただくと、私のブログが出てきますね。まあ、足立明穂の、足立明穂って打っていただくと、まあ、最近ね、ちょっとね、何人か足立明穂っていう人の名前で、新体操の選手とか、あと大阪のなんかクリエイターの人、学生かなんかでなんか賞を取った人とか、なんかたまにこう名前が上がってきますけど、まあ私の方が圧倒的に多いと思うんで、その辺のブログでもう見ていただくなりしていただければ、この経営シート 3.0、あるいは未来 IT 未来経営か、というので、まあ、書いてますんで、その辺のね、まあ、今まで話してきたような内容とかも書いてますんで、よかったらそこからクリックしていただいて、申し込んでいただけると、私の方も紹介した回があって、ここの社長さんからね、といろいろ頼まれたりしてたんで、紹介してくれって、今ね、おかげさんで結構、私経由で、申し込んでくれる方が非常に多くて、ちょっと驚きなんですけど、こんなにすごい数が、みんなやっぱ関心があるんだなと思ってね、思いますけど、まあ、それだけ皆さん役に立って、役立てていただけると嬉しいなと思いますんで、ではそんなこんなで、今日金曜日ですね、もう次は来週月曜日、もう最後、ほぼもう最後と言っていい週になりますけども、で 今週はねもう寒いですけども、来週はちょっと暖かくなるそうなんで、頑張っていきましょう。そんなこんなで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。